もしもし。すいません、着信履歴があったんですけど、豊崎さんですか？もしもし。
ああ、はいはい、もしもし。
え、どなたですか？
俺だよ、俺俺。
すいません、いたずらなら切りますが。
はるかの携帯で会ってるって。
豊崎さんの携帯ですか？
おう。なんだよ、辛気臭いやつだな。女の携帯に別のやつが出たら大体想像はつくだろう。
身内の方。
なんだよその発想。違うよ。
え、
まあ彼氏ってことになってるっていうか。
そうですか。
どうね、どう振るか検討中なんだよね。
軽い言葉のいたずらの悪意。苦々しい感情が胸の奥から湧き上がって、
聞こえてる？
僕の名前が呼ばれた。
いっそのこと、どこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。
切ります。
ちょ、おいおい待てよ光太君。
検討中ってどういうことですか？
どうってそのまんまだよ。もう冷めてんの俺。あいつ付き合ってみたらつまんなくてさ。
そういう言い方はどうかと思います。
ああ、そっか、お前はるかに気があるんだっけ。なんか親しげにメールしてるみたいだけど。でもさ、残念なことにあいつ俺に惚れてたよね。俺にとっても残念なんだけど。
あなたが豊崎さんの携帯を盗み見てること、彼女は知ってるんですか？
は？盗み見なんかしてねえよ、人聞きの悪い。ちゃんと遥か公認でチェック入れてるだけだっつーの。まあつまり遥はお前とのメールなんか見られてもどうってことないと思ってるってわけだね。完全に眼中にないっていうか。
それを言うために僕に電話したんですか？
違う違う、俺そんな嫌なやつじゃないって。俺はね、君にとっていい話を持ってきたんだよ。
いい話って？
アウトオブ眼中な光太君もはるかちゃんに振り向いてもらえるかもしれないお話。
どうしてそんな話が彼氏のあなたから出てくるんですか？
だから言ってんだろ、もう俺はあいつに興味ないよ。で、振ろうと思ってるんだけど、ただ振るのもつまんないから、君のためにちょっとした演出をしてあげようかなって。
意味が。
俺はね、男の味方なわけよ。光太君も片思いつらいっしょ？遥とパコリたいっしょ？ そういうかわいそうな男見てられないの俺。だからさ、今度はるかを公園に呼び出して、それはもうひでえ振り方するから、俺が去った後偶然そこに現れて慰めてあげなよ。あいつ単純だし落ちるかもしれないぜ。コウタ君だって嫌われちゃいない。だから友達から恋愛対象に変えるため、ちょっとだけ工夫してあげればいいんだよね。とこのアイデア、俺もすっきり触れて、ついでにストレス解消、そしてコウタ君は片思い解消、はるかだって結果的に幸せになれるわけだ。
理解できない、理解できない、理解できない。どうしてこんな男と、どうして、なんで、ひどい、意味がわからない。何を考えてる、本気なのか、ありえない、最低だ、ゲスにも程がある。じゃあどうする、どうすればいい、何が正解なんだ。豊崎さんはもてあそばれてる、だけど僕にできることなんてあるのか。何ができる、すぐに、このままじゃいられない、どうすれば。殺意に近い怒りがこみ上げてきた。何も言い返せなかった悔しさ、情けなさがそれに続いた。大切な感情を踏みにじったあの男が憎い。その思いだけが頭を埋めた。僕は立ち上がって部屋を出る。きっと深く考えれば、考えて考えた先で考えた時間を後悔するだろう。だから考えより行動を先行させる。足を動かし、手を動かす。階段を降りて玄関に向かい、靴を履き外へ出て自転車を探す。鍵はかかっていない。スタンドを上げて地面を蹴る。僕は家を飛び出して豊崎さんの家へと向かった。20分もあれば着くだろう。
母に切ってんだよ。振るのは今週末の土曜午後7時に駅南の公園だ。せっかくお前のために演出してやるんだから来いよ。じゃあな。
あと半分で着く。
急に
上がります。
ちょっと。コウタ君
いない。
どうしたの。
さっき豊崎さんの彼氏から電話がありました。
マサヒロ君から。どうしたんだろう。コウタ君会ったことあったっけ。
彼が来店した時顔を見ただけです。電話は豊崎さんの携帯からかかってきて。
マサヒロ君また私の携帯勝手に見たのか。ごめんね、まさかコウタ君にいたずらするなんて。
豊崎さん、僕の番号知ってたんですか。
あ、それもごめん。バイトを辞めるときにね、もしかしたらコウタ君もう戻ってこないかもしれないからって店長から教えてもらってたの。
そうだったんですか。
うん、マサヒロ君、コウタ君を怒らせるような電話しちゃったのかな。だったら私謝るよ。ごめんね。彼にも強く言っとくから。
そんなんじゃないんです。個人的なことで豊崎さんの家に乗り込むだなんて非常識じゃないですか。違います。僕は殴りに来たあいつを。
ごめん、どういう意味か私には分からない。
豊崎さん、話します。落ち着いて聞いてください。
分かった、分かったから、まずコウタ君が落ち着いて。それでこんな時間にどうしたの。コウタ君、
電話があったんです。
何か失礼があったんだよね。彼はコウタ君を傷つけるようなひどいことを言った。私からも謝る。 だけど彼も呼んで話した方がいいと思う。
違います、そんなことじゃないんです
よ。コウタ君落ち着いて。
あいつは豊崎さんをもてあそんでいる。人の気持ちを踏みにじって平気で。
待って、よくわかんない。どういうことを聞いたの？
僕の口から伝えるのも苦しいです。言います。どう振るか検討中。俺はあいつに興味ないって彼は言ってました。
きっと冗談か照れ隠しでそういうニュアンスのことを言っちゃったんだね。コウタ君、あんまり気にしなくていいよ。私たち大丈夫だから。
違うんです、それだけじゃない。お膳立てしてやるって。僕が豊崎さんと、いや、
コウタ君落ち着いて。いくらなんでもその解釈は極端すぎるよ。私には人を見る目がないって思ってるの？確かにバカに見えるかもしれないけどさ。
僕は聞いたままに言ってるだけです。信じてください。あれが嘘だとしても、とても冗談で言っていいことじゃない。豊崎さん、あんな奴、信じちゃダメだ。
コウタ君、本当に、まず落ち着いて。
豊崎さんこそ冷静になってください。なんでそんなに盲目的なんですか？あいつは、人を利用することしか考えてない。最低だ。僕だって、本当はこんなこと言いたくない。
コウタ君、分かったよ。
本当ですか？
もういい。コウタ君が考えてることは分かった。分かったけど、さすがにそこまでは、鵜呑みにできない。
違うんです。感情でねじ曲げているわけじゃなくて。
もうこんな時間だよ。
豊崎さん、
帰って。
僕の行動は確かに感情的だったかもしれない。それでも僕はこうするしかなかった。すべきことをしたのだ。確信さえあった。だけどそれはどうすることもできないということへの確信でもあった。豊崎さんの目に映る自分の小ささが、呪わしい立場が惨めだった。高まった挙句、足場を失った感情は無気力へと落ちていくしかなかった。ただただ無力さだけがそこに残った。280円になります。ちょうどお預かりします。ありがとうございました。
伊沢くん。
はい、何でしょう。
君はどうも定期的にそういうテンションになるね。
もともとこんな性格なんです。申し訳ありません。
ごまかすんじゃないよ。僕だってそれなりに長い間君を見てきている。単刀直入に聞くよ。何かあったんだろう。
じゃあ僕も官名直接に答えます。何かありました。そして何かあります。
なんだ、現在進行形なのか。道理で日増しにうつむいていくと思ったよ。ちなみに一昨日よりも10度傾いている。
わかってるんですか。
何があるのか具体的に言ってみる気はあるかい。
ありません。
おい、妹。
おう、兄。
なんでいるんだよ。
あいにく常連ですから。
改めて彼女から聞いていただこう。
何があるの。
何ですかその手法。今日はいつになくしつこいですね。
伊沢くん、吐き気を我慢して苦しんでるように見えるんだよね。
吐いちゃえってことですか。じゃあなぜ聞き手を増やしたんです。
その方がいいかと思って。
わかりました、言いますよ。今日、豊崎さんが彼氏に振られるんです。
え？
いやいや、待ちなよ伊沢くん。どうして君がそれを事前に知ってるんだ。
僕に電話があって、振る場所と日時を教えるから、見物に来いって。
何それ、意味わかんない。
僕の立場でこれを言っていいのかわからないけど、豊崎さん、彼氏に振り回されてるところがあったように思う。ここのバイト辞めたのだって彼氏に強く言われたのが原因だよ。授業云々ってのは建前で、もしかしたらそういう扱いを受けている可能性も否めない。
そういう扱いって何。 遊ばれてるってこと？豊崎さんが。
あと30分で予定の時刻です。僕はあいつから電話を受けてすぐに豊崎さんの家に行きました。殴ってやろうと思って。だけどもうあいつは帰ってた。そして豊崎さんは僕よりあいつを信じた。当たり前なんですけど。でも何もできないってことがはっきりして吹っ切れたんですよ、僕。
その態度のどこが吹っ切れてるんだよ。
言っちゃ悪いけど、君に何がわかる。
うわぁ、もう。お兄ちゃん、伊沢、一時的に首ね。
好きにしなよ。伊沢くん、君が今日時計ばっかり見てたの、僕は知ってるからね。
さ、行くよ。何ぼーっとしてんの。
いや、やめろよ。なんだよ、柏木は関係ないだろ。
バッカじゃないの。殴りに行く根性があったんでしょ。もう一度見せてみろよ。
だからそれでも何もできなかったんだよ。
そんなんで私が見込んだ男か。
痛いな。
当たり前じゃん、本気で叩いたし。
僕見込まれてたのか。
私はあんたが少しずつ変わっていくの見てたよ。
今からでも間に合うかな。
早く行きな。
うん。
待って、ほらこれ選別。
ありがとう。返せ。
いい飲みっぷりだ。ただ前へ進め、伊沢。
僕の心は高揚していた。正しいと思っているから動くわけじゃない。あくまで僕の主眼、動きたいと思ったから動くことを決めた。そこに歪んだ怒りが同居していることさえ僕は自覚していた。きっと柏木の期待は裏切ることになる。彼女はおそらく何らかの解決を想像しているはずだ。しかし僕の脳裏にはただ苦々しい感情だけが渦巻いて、これを吐き出せばどうなってしまうかわからない。人間をやめるか、そんなラインさえ見えるけど、大げさだと思う、ガキ臭いと思う。でも衝動は時として暴虐な人間を狂人へと押し上げるのだ。論理的じゃないことは分かって、僕は恋で動いた。浅はかだ、動物的だ、独善的だ、バカだ。自分の行動を否定する考えが絶え間なく主張する。僕はそれらを振り切るように走った。オーディオドラマ文学少年の子供第8回、ただいまの出演は梅崎潤、野上夏樹、萩里翔、真横、木野あたる、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の子供第8回を終わります。次回もお楽しみに。